本庁は初心忘るべからずと出しまして榎本牧師より榎本牧師より
。おはようございます。
おはようございます。
年度の変わりが3月の末になりました。いろいろなことが新しくなって、皆さん方もまた新しい気持ちで、この時をお過ごしのことだと思いますが、まあ私たちにとってこの変わらないもの、変わってはいけないこと、それから毎日毎日変わらなきゃいけないこと、この2つがあるんじゃないかと思います。そして変わっちゃいけないもの、これは神様の元にある真理、それは変わっちゃいけない、変わらないものだ。そして私たちの側にあるもの、それはどんなに変わらないと言ってもやっぱり変わるんだ。そしてそれは変わっていかなきゃいけないんだ。そしてこの変わっちゃいけないことを変えようとしたり、変わらなきゃいけないことを変えようとしなかったりしようとしたりする、その混乱というか間違い誤解がいろいろなこのトラブルを生む原因になっているのではないかと思います。遠い目で私たちは変わっちゃいけないことを変える必要はない。これは別に保守ではない、そういう意味では保守でいい。でも変わらなきゃいけないことについては変わらなきゃいけない、その勇気を持たなきゃいけない。変えることのできることには努力して変えていかなきゃいけないし、変わっちゃいけないことについてはそれを大切にしていかなきゃいけない、その本当に知恵を我々は考え与えられなければいけません。ヨハネ黙示録は黙示文学の手法を用いて初代教会の人々に書き送られた牧会書簡であります。ここに出てくるこの表現には宇宙的なこの大予言のような印象を受けますが、実はそうではなくて、その当時この小アジア地方にいたクリスチャンたち、教会の人たちにやけたキリスト者が直面していた現実、信仰の戦い、その理解のために書かれた書簡なのであります。7つの教会に宛てて書かれていますが、今日の聖書はエフェソにある教会、エフェソ人への信徒への手紙というあの書簡、パウロの書簡がありますが、そのパウロが開拓したそのエフェソにある教会に書き送った手紙であります。この教会は大変熱心で、そしていろんな迫害があった、また分派もあった。ですから教会はいつもこう、まあ揉めているといいますか、混乱もしていた。外国の人や知識の高い人やらそういった人々もまあいたわけですが、いろんなこう考えが入っていてですね、そして教会はまあいろんな考えに右往左往していたけれども、原則として変えなきゃならないこと、変えちゃいけないことをこの人たちはしっかりまあ見抜いていた。変わってはいけないことにはどんなに新しくて耳心地の良いことであっても変わらない、自分を大事にする。でこっちの方がいいよと言われたり、 あっちの方が正しいよと言われても守らなきゃいけないことについては守る。そして間違ってるなと思うことについてはしっかりとノーを言った教会であります。そういう意味においてキリストの名、神様の名を大事に掲げ、そしてそのために我慢し、しかも疲れ果てることがなかった。彼らは励まし合いながらこの教会を形成しですね、原始教会の歴史をきっちりと守っていたわけで、作っていっていたわけであります。このヨハネ黙示録においてはそのエフェソの教会の姿勢を高く評価している。高く評価しているわけですけども、しかしあなたに言うべきことがあるということを言っています。立派なんだけれども言うべきことが一つある。で、今日はこの言うべきことがあるということから言葉を学んでいきたいと思うんです。私たちに対して言うべきことがある。言うべきことがあるというのは責めるべきことがあるということなんです。欠点がある。それは多くのいいことをしているけれども、その欠点は決定的な欠点だ、どうでもいい欠点じゃない、この欠点を改めないならば私はあなた方のところに行って食材を取るって、食材を取るというのはもう祭壇ではなくなるっていうことですね。自分たちの仲間じゃなくなる。それほど厳しい言い方をしてですね、いっぱいいろんな良いもんがあるんだにもかかわらず、この欠点はやっぱりどうしても改めてもらわなきゃ困るという内容であります。それはあなたは初めの愛から離れてしまったと言います。初めの愛から離れてしまったという言葉の中にはですね、この人たちはダメになったんじゃなくて立派なんです。すごく立派なんです。間違ってないんです。いろんなことは間違っていないんだけども、初めの愛から離れてしまったと言ってるんです。すなわち彼らは信仰のベテランになってるんです。信仰についてもう分かってしまってるんです。ですから説教を聞いても聖書を読んでもいつも関心があるのは他の人なんです。あの人はどうやな、あの牧師さんの言ってることはあの人に当たってる、言ってあげてよかった、あの人来てなかった、あの人に聞かせてあげたい、そういうふうな気持ちでいつも他の人のことはよく考えるんです。でも自分が本当に深いところにおいて新しくされているかどうかっていうことについてですね、そういう関心はもうなくなっている。自分はもう救われているから良い、救われるべき人のためにしっかりと忍耐し努め世話をしなければならないと考えているようです。人の世話は一生懸命ですね、疲れ果ててんです。で、自分の心はもうその神様に養ってもらわなきゃいけないなんて忘れてるんです。人のことでいっぱい疲れてるんです。すなわち信仰についての説明者ガイドになってるんです。自分の信仰については注意を必要としない、そういう意味で完全な人になってるんです。完全な人で、完全な人っていうのは困ったもんなんです。で、私のふるさとはですね、山に淡路島なんですけれども、いいところです。でふるさとにゆずりはさんという山があります。ゆずるはって子 高等学校の校歌にもそれは、ね、あれいめいのゆずるはやって高校の校歌ですけど、そのゆずるはっていうのはですね、ゆずりはっていう書くんです、キーなんですね、ゆずりは、ゆずりは、もうこれもこの前新聞ちょっと朝一も出てましたけれども、ゆずりはっていうのはね、葉っぱを譲るんです。古い芽を押し出す譲り葉、新芽ありなんです。古い葉っぱは落ちていくんです。で、それは新芽が押し出すんです。だから譲り葉なんです。古い葉っぱは次の新しい芽に譲らなきゃいけないんです。でも譲れない譲れないってじーっと頑張ってたら、これは時々その行ったらですね、あの落ちない葉っぱを見ますよね。柿の葉っぱでも落ち葉の時期なのに落ちない木があるじゃないですか。ドライフラワーを見たくきーっと頑張ってる、ああいう葉っぱは木が死んでんです。木が死んでる。木が死んでるから葉っぱは落ちないんです。葉っぱが落ちるのは生きてる証拠なんです。それは新芽がぐっと押し出すからなんです。譲り葉なんです。でも私たちはついつい自分の意地とか自分の立場とか自分の信条とかに固執して新しいことに対して譲れない気分っていうか、そういう気分が本当にガーッとある。で、それをせんべくことだって言ってるんです。で、初めの愛とは何だろうか。それは、時間的な意味での初めの愛、あの昔の初々しい時言うんでしょうか。まあ私らも初めの愛って言われて結婚する時の愛を今求められても困りますよね。70になってあの二十歳代の時の愛はなくなったの、お父さん言われても困りますよね。そら亡くなるのは当たり前やないかい。ほんなら、お前の格好見てみって、そう言いたくなる。せんのお互いだって向こうも言うのね。それは初めの愛っていうのが、だ変わってんのかって。だ初めの愛に帰れ言われても、帰れませんわ。そんなもん。帰ってたらお化けやで。そら、そんな。こんな二十歳代の愛を今私が持ってたらそれはお化け、あるいはそれを持ってたら枯れ葉なんです。そんなの枯れ葉なんです。生きてないんです。それは今の時に私が本当に70になったら70の時があるじゃないですか。愛っていう、それをいつまでもいつまでも昔々言ってたって、そんなもん昔の帰れません。若い人も同じだと思うんですね。その時の愛は嘘ではないけれども、それは変わっていくんだ。変わらないとすればドライフラワーだよ。私たちの今得ているものっていうものは必ずなくなるんだ。変わるんだ。で、変わらなきゃいけないんだ。愛は日々生み出していくものでなければなりません。さて、この初めの愛というのはですね、初々しい愛とも言えますが、同時に失敗だらけの愛なんです。エフェソの教会が初めの頃の愛と言ったらどういうことかというと、本当に不安で、誰が裏切るのか、誰が本当に悪者かいうことをものすごく危機感の中で守り合ってたんです。失敗だらけなんです。 考えてみれば信仰の時もそうですよ。失敗だらけですよ。そういう意味で私のような年代になった方が成熟した愛です。もっと立派な愛になってるんです。我々の70代の方が、20歳代の時なんかよりも、それはどんな魅力的な人が私に言いよってもうちの家内には勝てないでしょう。うまかいなっていうわけね。そういうもんなんですよ。高い深いものがあるんです、その時のもので。それはキリストの愛に出会ってですね、私のようなこの欠陥、どうしようもない不安で仕方がないこのような状況、誰が救ってくれるんやろうなと思って押し惑った時に抱いている心なんです。私は大丈夫よ、私は完全な愛がありますよって言って他の人の誇れるような愛じゃないんです。本当に不安で仕方がない時に神様助けてください、私は憐れんでください、憐れむっていうことはね、正しいからじゃないんです、かわいそうだからなんです、弱いからなんです。そう言って祈って出会えた愛なんです。それは何という喜びか、それにふさわしくない自分を顧みて少しでもその愛に応えようと考えていた。キリストの愛によってますます自分の至らなさを知らされ、またその許しを喜び震えるほどの本当に気持ち、キリストの愛によってますますこの信仰が高まる。ここでの初めはヨハネ福音書で述べている初めに言葉があったいう、あの初めなんです。それは時間的な初めじゃないんだ、根本を意味します。すなわち私たちが存在し得ているものは、その根本の深いキリストの愛によって私がここにあり得ているんだという、それが初めであります。愛すること、私がここにそう荒らしめていることが初めなんだ。そして愛することを荒らしめていること、結婚で言えば二人が結ばれたのはあの人が素晴らしいからなんだ、あの人が豊かな才能を持ってるからなんだ、あの人が美しいからなんだ、あの人が人柄いいんだ、それもある。でもそういったものは変わっていくんです、なくなるんです、すぐに。私の若い頃の写真見たら本当かっていう人が行さんこの前女性部会っていうのがここにありましたよね、女性ね。それでその時ですね、洛陽教会のご婦人が先生って言って私の写真を持ってきたんです。私の若い頃です。私が火山中学中で理科の先生してたんです。でその時に同僚の先生、英語の先生がおられたんです。その方も私より一つ上のものすごく美人な人で、憧れて私学校に行ってたことを覚えてるんです。でその方が私の写真を持ってきたんです。これ見たらハンサムですわ、頭の毛もふさふさしてるし、スマートで痩せてるし、僕のハンサムやな思って、まあ自分なりに褒めてたんですけど、そんなものはなくなるんですよ、変わり果てて違う、仕方ないんでしょ。それはでもそれが初めの愛じゃないんです。そういうんじゃなくて、そう荒らしめているもの、私がここに荒らしめているその時のことを思うと、私はもう自分恥ずかしいです。見栄えなんかそうかもしれないけども、いっぱい劣等感といろんなもうしてですね、もう苦しめた時です。でそのものがですね、神様によって 良しとされる。これが初めの愛なんだ。それは迷いと不安と喜びと期待が入り混じっている迷いの中にありながら、しかも許された。1400年頃のですね、能楽師に世阿弥という方がいらっしゃいました。京都新聞に連載で最近こうこの世阿弥のことが書いてありました。で、華経という60歳の時にこの世阿弥が華経という書を残しているんですね。その中に何時初心忘るべからずという言葉がある。はもうよく皆さんご存知の言葉ですね。初心忘るべからず。ただですね、この初心忘るべからずという世阿弥の言っていることと、私たちが一般的によく結婚式な初心忘るべからずっていうそのメッセージとは違うんです。ほとんど違う。で、どういう意味において違うかと言いますと、これはこの初心というのは初々しい心でもあるけれども、心身に対して初心なんです。本当の心に対して初心はまだ失敗だらけっていうことなんです。まだ分かっちゃいないっていうことなんです。その分かっちゃいないっていうことを分かんなさいっていうことなんです。若い時にぜひ初心忘るべからず。良いこと悪いことがあります。若いことは素晴らしい言っても、素晴らしい言ったら本当につらいことがいっぱいあるのが若い時だと思う。分かっていない、考えたら恥ずかしくて仕方がないようなことを知らないでやってしまっている時、それが初心なんです。その本当にまだ至らないなということを経験する、ぜひ初心はすべからず。25歳ぐらいの時、ぜひ。で、時々初心はすべからず、3つあるんですね、世阿弥の言って。ぜひ初心はすべからず、時々初心はすべからず、老後初心はすべからず。時々っていうのは壮年の時です。壮年の時に本当にそこで経験することは、今自信満々の時でしょう。しかしその時に経験する時にも初心なんだよ。その若い時に失敗したことなんかと覚えて おったらいつまでもいい。でも若さのために傲慢になって、俺はできるんだなんて思って昔のことばっかり栄養に言う人は、実はそこで止まってしまっているんだ。老後初心忘れるからず、何もできなくなる。人々から憐れまれるべき存在になる。脳で言えば体がちゃんと動かない。若い人のように飛び跳ねたりなんかできない。その時の初心っていうものがある。そしてその時の初心っていうものは最高なんだって。そしてその初心を忘れなよということを言っています。で、私はこれに通ずるなと思うのは、ヨハネが黙示録においてエッソの教会に初めの愛から離れてしまっているっていう時にですね、キリストに私は助けられなければならない存在なんだ、許されなければならない存在なんだ、俺はベテランなんだ、俺は過去にこんなことをしていたんじゃないんだ、俺が若いんだ、俺がこんなん持ってんじゃない、本当にキリストの前に新しくされなければならない存在なんだ。年度の終わりにですね、私たちは本当に新しくならなきゃいけないんだ、譲り合いにならなきゃいけないんだ。それは キリストが私の中に入ってくださることです。私たちの中に神を迎えることです。神に譲っていくんです、私を。そして私の古いものを突き出してもらう。新しい面が出てくるんだ。私がこう初心を作るんじゃないんだ。神様が入って私たちの古い部分をぐっと押し出してくださる。その意味においてですね、私たちは若き者も壮年な者も老人も主それぞれのところにいて神様に向かって初心を忘れからず、キリストに出会い自らの不完全さに気づきつき、打ちのめされつつ悔い改め、このエスの教あんたが悔い改めなければって食材を取り除けるぞって書いてるの。悔い改めるということは本当にキリストに自らを新しくしていただくことです。完全なものになったのではなく、前のものに身を伸ばしつつという、あのパウロのフィリピの手紙の言葉のようにですね、私たちは不完全で当たり前なんです。そのままでは許されないんです。人が悪口を、それは当たり前なんです。当たってんです。でも私たちはそこにおいてキリストに来ていただく、つながっていただく、それが初めの愛なんだ。その時に我々はその置かれた場、持っているもののそれぞれにおいてキリストによる新しい芽が生まれててくるんだ。それが福音の約束であります。それをいただくのでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの大いなる恵みを感謝いたします。キリストの前に心虚しくして、キリストに私たちをご支配していただくように、譲り葉が新しい芽に古い葉を譲るように、私たちもキリストの御心が私たちを支配してくださるように助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。